サバ川物語。
皆さんこんばんは。2月4日水曜日夜7時がやってまいりました。サバ川物語をお届けしてまいります。この番組お会いいたします。パーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議タッキーこと竹本浩一と、今日はいつもクマちゃんが出てくるとこなんですが、ちょっと声の調子が悪うございまして、お休みということでリスナーの方ちょっとがっかりですかね。ちょっと今忙しくてですね、ちょっと今声の方がですね、今聞くと別人のようになってますので、今日はお休みということでお休みいただいております。でその代わりと言ってはなんですが、強いピンチヒッターということで、この番組でもいつもお世話になってます本番組スポンサーさんオーナーでございます国土交通省山口河川国土事務所の小南さんが来ています。
はい、こんばんは、よろしくお願いいたします。
はい、なんか冒頭からこういう風にお話するのは初めてじゃないですか。
ですね、くまちゃんの代役はとても無理なんですけども、
いやいやいや、もう徐々にパーソナリティ乗っ取られつつあるということで、
はい、愛の手程度を頑張りたいと思います。
いやいやいや、確か今日は立春だと思いますね。暦の上では春に近づいてくるんでしょうか。2月というとまだまだ川は冬景色。
そうですね、上流ダムのあたりはまだ白いところがありますのでね。
やっぱりあれですか、下流の方から少しずつ春模様になるんですか、それともサバがあったら上流の方から春模様になるんですかね。
いやー、イメージはやっぱり下流からでしょうね。
下流から上がっていくんですかね。
標高が高いところからやっぱり流れてきます、
ね。うん、課長の言うそのサバ川の春というと何でございましょう。
春見つけたはですね、こうやっぱり役所というのは4月に転勤の時期があるんですけども、はい、うん、私が来たのは4月の3年前の4月の何日だったかな、4日ぐらいだったと思うんですが、はい、黄色なんですね、菜の花。
あ、黄色か、
はい、で、サバ川は黄色のイメージが私は何でかついてしまいましたね。
いきなり来てね、
はい、
まだ何もいろんな困難なものがあることもわからずね、河川管理者って大変なんですけども、やっぱそのサバ川にはサバ川のいろんな課題とかね、いろんなこれからやらなくちゃいけない、まあ、今ちょうどやってます河川整備計画も含めてですが、そういうのがあるんですが、でもまあやっぱりサバ川の素顔に触れた時にやっぱ黄色い色が飛び込んでくる。
そうですね、現場を最初にずっと車した時に至るところ菜の花が咲いてて、うん、そこで親子連れ、うん、お年寄りの田んぼ、そういった見た時はですね、うん、黄色で、人が川でいっぱい利用していただいてて、うん、おっというのはちょっと思いましたね。
やっぱりあれね、河川管理者って大変なんですけど、そういう風景とか皆さんが喜んでる笑顔を見るとやっててよかったなっていう
職業、もう最高ですね。
はい、
僕が一番好きなのはカップルなんかがね、
邪魔してませんか。カップル、
いや邪魔してませんけども、川でこうちょっとデートがてら散歩してもらってると、うん、なんかこうその二人にもが年を取った時にもやっぱりあそこの川でデートしたねとかいうのがなんか覚えていただいてんじゃなくて、そこで出てくる名前はサバ川というのが出てくる。
なるほど、
いい、それはやっぱり見てて邪魔はしませんけど嬉しいですね、はい。
今夜もどうぞ最後までお付き合いください。サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。サバガ物語をお届けしております。時刻は間もなく7時9分になるところです。さて、今夜はくま、ちゃんお休みでございまして、タッキーこと竹本浩一といつもの小南さん、
はい、
ね、2人で冒頭から男男をしております。
もう一人、
ねね、ですね。ということで、もう一人おられるんですが、ちょっと先週ですね、メールを
いただいてましたね。
いただいておりました。これをご紹介して、はい、今日のゲストさんを、はい、お呼びしたいと思います。先週さよならって言った時にメールがスタジオに入ってきまして間に合わなかったということで、
申し訳ありません。
すいませんでした。ラジオネームバッタさんからいただいております。今日というか先週のことですね。はい、岩ツバメを大崎橋下流左岸で見たよ。昨年ね、去年の今頃もすでに来てた、ツバメやコシアカツバメ。というですね。
そうですね。
は、3月半ばになったら見られますということでいただきました。 これは我々あのどこが違うのか、腰赤っちぐらいだけど腰が赤いんだろうねこれ、やっぱり
多分そうじゃないかと思うんですけどね、私ねこれはちょっと姿が浮かびません
ね、わかりませんね、これもツバメに聞くしかございませんが、はい、ということでございました、ありがとうございました、
ありがとうございました。
ということで、今夜のゲストをお招きしております。この番組では常連になっております。実は先週ちょっとですね、あの番組中でくまちゃんが、こんなものを持ってきたよということで、水辺の小技というね、本がございます。かなり厚めの本ですが、非常に贅沢に作ってある、もう本当にあの至れり尽くせりというか、非常に貴重なあのいろんなあの資料というのが載ってます。この冊子の編集者のお一人でいらっしゃいます、山口水辺交流会からもいつもおなじみでございます、山本和夫さんにお越しいただきました。こんばんは。
あ、こんばんは。
こんばんは。
久しぶりでございます。
久しぶりでございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。宣伝も兼ねてということなんですが、いや、あの、先週本当にこの水辺の小技初めて、新しく改訂したのを拝見したんですが、立派ですね、これ。
そうですね、特にあの写真関係、もうこれはあの魚の図鑑と見間違えるほど充実しております。それからあと川 の、 私どもがあの小技と言いまして、小規模だけど、生態系に優しい、そういう改善策を、施工例を、ね、かなり増しております、
は
い、こういう形で水辺の小技が川の中で生かされているという事例紹介ですね。
なるほど。
それを豊富にまとめております。
これもうね、フルオールカラーというか、うん、昔風では総天然色、ね、
そうですね、
非常に贅沢作ってるんですが、まあ、あのリスナーの方であの水辺の小技初めてにお聞きになる方おられるかもしれませんので、ちょっと、ね、最初からちょっとお話をお伺いしたいんですが、
はい、
この水辺の小技という言葉の意味はどういう意味なんでしょうか。
そうですね、あの私ども の、 この、まあ、河川改修でやっているそのいろんな魚道とか、はい、そういったものは非常に規模が大きくてですね、
はい、
費用もかかるということで、うん、この小技はですね、安い、まあ、あまりお金をかけずに、うん、そして効果も大きい、うん、そういった形で水際のちょっとしたアイデアで、
うん、
例えば濡れたロープを垂らすだけでもエビが上がっていくとか、そういうちょっとしたアイデアで、うん、生き物が本来遡上できない、遡上というのは川上に登っていくという意味なんですけど、はい、遡上ができない生き物たちを救ってやる、やはりある程度投資回遊種と言ってるんですけど、
うん、
上流から下流まで、
はい、
生き物って動いてるものがたくさんいるわけですよ、
はいはいはい、
それを堰とかで閉じ込めちゃうと、うん、その生き物たちの行動範囲ですかね、うん、狭めちゃうわけですね。
なるほど。
そういうことでちょっとしたアイデアで大きな効果を上げましょうということで取り組んだ、うん、ものを水辺の小技と、うん、まあ、これを水辺の小枝という方もいらっしゃるんですけど、正式には水辺の小技でございます。
小枝、なんかチョコレートみたいな、
はい、
やっぱり堰、がね、できますとということなんですが、ただ堰もですね、まあ、農業をするためにも暮らしていくためにもやっぱり必要なものである以上、まあ、作らざるを得ないところはありますね、うん、まあ、それもちろんそれを大掛かりにすると治水になればダムが必要になってくると、これも避けては通れない、その、まあ、水害というかね、水の災害を防ぐというのと、まあ、ある一定の水をね流すことで流域の生物とその、ね、自然を確保するという非常に重要な使命を背負っているんですが、まあ、そうは言ってもそれを作りつつも生態系をこう完全に切っちゃいけないというところがあると、
そうですね、
そこをなんとかつなごうというのが、まあ、大技じゃなくて
小技です。
うん、大技はやっぱりお金がないから、
お金がかかるのとそれからやっぱり時間がかかりますよね。
なるほど。
この小技のいいとこはすぐ安いコストかからないものですから、うん、すぐできるという形で、
うん、
効果がすぐ発現されるというのがいいところです、はい、大規模子供だと2年3年かかると、うん、その間にどんどん死んじゃっていくわけですよね、
はいはい、
もう明日助けたいという生き物に対してはすぐにでも濡れたタオル1本タオルとか紐を垂らすだけで上がっていくということですから、もう明日でも助けたい、そういう、まあ、速攻性といいますかね、スピード感、
はあ、
そういったものがこの小技ではできると。
なるほど。
それが売りでございます。
で、まあ、そういう小技ですと、まあ、普通、まあまあ、粛々と、ね、やっていくっていうところもあるんですが、これをこういう本一冊にこうなんかまとめて、これいつ頃できたものなんですか、最初の第1号といいますか。
そうですね、これは20年の3月ですから、まあ1年ぐらい経つんですかね。
1年ぐらい、はあ、
で実はですね、
うん、
これは、かなり早い段階で、
はい、
売り切れまして、実はですね、
売り切れた、
で、この改訂をですね、昨年の11月に、はい、行いました。 でそういったことで、まあ、ベストセラーとしてですけどでかなり売れたものですからそれで改訂版を今回補強してですね作り出したというのが今回の水辺の小技でございます。
は
ー、
はい、これかなり厚みを、ま、増したかなという。そうですね、
270ページぐらいございます。
はー、でこれがもう、はい、カラーですよね。
はい、
はー、
あ、すみません、ちょっと1年間違えておりました、ですから2007年
という
、平成19年ですね。
19年
ですね。すみません、1年さば読んでおります。
はい、はい、まあ、それでもこういうふうにまとまったと、
そうですね、
はい、だけどこれをまとめるっていうのも そうですし、その小技という技をどなたが見つけてくるんですか。そういう
これはまあ私ども の、はい、まあ、これ一番最初に頑張った伊藤というのがですね、
はい、
まあ、彼はそのドイツの近自然とかいう形で非常に生態系に配慮した川作りを勉強している男なんですが、それが豊田にいた時にですね、浜野先生という水産大学の方にお会いしまして、やっぱりいろんなこういう生き物を直に川の中で観察しながら、本当にこの生き物の生態系を知った、まあ、特性を知った上でいろんなものを作っていくということで頑張ってきたんですよ。で、ですからその頃からいろんなこういうものを作ったらいいなと、要するにごく一部の人間だけじゃなくていろんな人にその情報として知ってもらって、実際の川作りの段階で生かしてほしいということで、そういう、まあ、以前からずっとそういう貯めてたものを2年前に一気に爆発させたというのが このものでございます。はい。
小南さんどうですか、この小技。
見させてもらったんです、実は。
はい。
だいぶ前に見させてもらった。
だいぶ前に。
で、土木というか、川作りをするときって、やっぱり設計図というのを書くわけですよね。
うん。
で、設計図を書いて、それを工事していただく人に見ていただいて、それに基づいて作ると。
うん。
だから、その設計図に書いてあるこの趣旨ね、うん、ここはなんでこれになっとるかというやつを読み取らないといけないと思うんですけど、うん、で、例えばこういう小技の本があればですね、うん、あ、作る人も設計する人も同じ目標で作れるんでですね、
なるほど、
設計図に現れないような、うん、ちょっと細かい工夫がね、う
ん、
現地にできていくのかなと思ってですね、うん、これは設計する人ももちろんだし、
うん、
川の中で本当に体を動かして作る人も知っていていただけば、うん、あ、設計図はこうなってるけどちょっとこれ少しだけこう丸くすれば違うねとかね、うん、そういったところが反映できればありがたい、いいなと、役に立つなと思ってました。
だからこの小技をそのやるためにはまずその川がどういう川かっていうのがもう大事ですし、そこにどういう生き物、特にまあ魚のようなものが泳いでて、なおかつその魚の生態がどんなものであるかというのが分かってなければ作れないですよね。これすごい幅広いその領域というか、まあ、我々土木だとね、その施工、まあ、施工ってのは工事をして、まあ、石を積んだり設計しながらこうやっていくんですけども、そこからちょっと随分こう、ね、幅広い範囲じゃないと、ね、なかなかこれ難しいですよね。ね、
言われているように、やはり、これは例えばですね、さっき、ちょっと申し上げました、水産大学校の浜田先生、はい、これはまあ、
魚の先生、
大変詳しい。はい、それから、内水民、水面漁業の方、これはまあ、一応毎日川を見て、そのアユとか、コイとか、フナとか、モクズガニとか、そういったものを育てていってらっしゃるわけですね。ですからこの水辺の小技のもう一つの特徴は、いろんな人の意見を聞きながら、その実際の構造物をこうやったらいいという、うん、現地でですね、
はあ、
会議をしながら作っていくという、うん、まあ、共同作業と言った方がいいと思います、うん、そういったものの結晶でできたと。だから、うん、まあ、私ども役所の人間というのは、先ほどね、小南会長が言われたように設計図があってそれを作りゃいいということなんですけど、作る段階でいろんな人の意見をその構造物に込めていくというような作業をやってきました、うん、まあ、それが、まあ、小技のもう一つの特徴かなと思っております、う
ん、だけど、まあ、山口県もその川はたくさんございますよね。でそれを、まあ、一つ一つ見ていくってすごい、これも大変な作業じゃないかなと思うんですが、例えばここちょっと小技したいねということで始まるというそのきっかけっていうのは、うん、誰かがそのやりましょうっていう、ここが気になりますねって話があるんでしょうか。
例えばですね、まあ、当然特に漁道関係、
うん、
作ったけど今は生かされてない、例えば段差ができて底掘れしちゃって、こういう、まあ、不連続と言ってるんですかね、
うん、
そういったものを明らかに見た時に、調査した時にはっきり言うこれはもうダメだよねって分かるものは早急にやると、
うん、
そういうことでいろんな構造の中でも 緊急度を作ってるんですか、緊急性の高いものから手をつけていくと、これはまあ我々でもある程度できますので、まあ、先ほど言いましたように、いろんな方と一緒に歩きながらそれを見つけて改善点をこうしたらいいんじゃないかというのを話し合っているわけですよ。だからその中で先ほど言ったように、もう早急に取り掛からないとダメだよというところを優先的にやっていくというような考え方でやっています。
まあ、でそれでまあ皆さんのご意見をいただいて、まあ、小技ですから、まあ、できると、で結構あれですか、魚は喜んでるんですか。
喜んでるかどうかというのはアンケート調査でやればいいんでしょうけど、ただ操縦している数とか調査というのはですね、我々もある程度改善されてるなと思ってますので、特に内水面漁業の方なんかは、もうアユが上がってるとか、クズガニが上がってるとか、それはもう毎日見てらっしゃいますのでね、まあ、一応、まあ、評判はいいと聞いております。
まあ、私も以前写真を拝見したんですが、ちょっとこう水が一筋こう流れてるだけでも、そこを伝って一生懸命登ろうとするウナギでしたっけ、
そのやつ
も高い、あれなんか、ものすごいなん
か垂直に登るわけ
ですよ、垂直に登りますよね、
で先ほど小南課長が言ったように、これが、まあ、一番天のところで角っこが角張ってると落ちちゃう、
落ちちゃう
んだ、そこをさっき言われたように丸くしちゃうと上がれる、
上がれるんだ、
ちょっとした工夫なんですけどね、それさっき言った丸めていくというのもそういう一つの小技の一つなんですね。
なるほど、この垂直延直の壁を登るという、ちょっと 今の受験生の方、ぜひ見習っていただいて、頑張っていただくといいですね。はい、いつもですと熊の独り言のコーナーですが、熊ちゃん今日お休みいただいてますんで、いつものでタッキーのつぼ焼きのコーナーでございます。先週ですね、土曜日日曜日と熊本県に行ってきました。熊本県は、自主防災リーダー研修会日の国防災塾という研修会に行ってきました。土曜日に入りまして、日曜日一緒に研修をしました。で今日お話しするのは研修のお話ではなくて、そこでまあ熊本ラーメンも食べ、熊本の美味しいものもたくさん食べたんですが、せっかくだから、阿蘇に寄って帰ろうということで、阿蘇周り、阿蘇九十経由で国道15線周りで帰ってきました。でその時にですね、阿蘇の、まあ、上には登らなかったんですけども、阿蘇の横を抜けていく時に、なんか山の上が白いなーって思ってました。でもいつものその残雪とか雪が積雪しているような雰囲気のベタっとした感じじゃなくて、なんかふわっと、綿帽子をかぶったような雰囲気でした。なんだろうって言いながら、ずっと今度は九十の方に向かいまして、牧野戸峠を目指して山を車が登っていきました。そうするとですね、突然我々の目の前に樹氷の森が現れたんですね。実はふわっとした感じになってたのは、要するに地べたに雪が積もってるのではなくて、木々が要するに氷をまといつけて樹氷を作ってた。だから、非常にふわっとした感じになってた。いう光景は本当に初めて自分の目で見ました。どこまで行っても続く樹氷、冬の山というのは、寂しい限りだという人もいますが、なんと白い美しい花が咲いていたということで、いやー寄ってよかったね言いながら、車がツルツルスリップをしながら下っていったタッキー一行でした。皆さん樹氷どうですか、近くでご覧になったことありますか、冬の花もいいものですね。以上タッキーのつぼやきのコーナーでした。